make him look mad.
ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。
さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
水戸市の上水戸で施設図書館とシェアハウスの運営をしている板谷隼です。
今週は施設図書館、それからシェアハウスの運営をしていらっしゃいます板谷隼さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
隼さんって本名でしょうかと思わず聞きたくなっちゃった
本名なんです。
キラキラネーム。
キラキラネームですか
板谷さんのご出身はどちらですか？
僕の出身奈良県です。
奈良県、
はい、
そこから茨城に来る。
はい、
随分飛んできましたね。
そうですね、18歳の時に筑波大学に進学するのに茨城に来ました、
うん、で普通は大学を卒業すると東京とか関西に帰ろうって思うのに、なんで水戸まで来ちゃったんですか？
大学から大学院まで進学して、うん、でその後就職先が水戸になったんですけど、ずっとサッカーをやってて、うん、でサッカーの仕事を水戸で得たので、うん、水戸に引っ越すことになりました。
でも私ご紹介したのは施設図書館とシェアハウスの運営ですから、はい、これはどうしてすることになったんですか？
こう水戸に来たのがちょうどコロナの時だったんです、
うん、
で友達ができないんですよねだって来た瞬間に外出自粛になるじゃないですか。でちょっと落ち着いてきた頃に街中のスペースいくらか借りて朝活のイベントとかを始めて、うん、なんか人が出会う場所とか集まる場所をずっとやってったら、転じて転じてシェアハウスが始まり、うん、図書館も始まっちゃいました。
でこの施設図書館、私の設定の図書館ということになってるんですけど、どんな図書館なんでしょうか？
図書館としては空き家をこうリノベーションして本が置かれてて、うん、であとはコワーキングとかイベントで使える場所もこう備えた、まあ、施設図書館と言いつつ施設公民館みたいな場所やと思ってもらえればいいかなと思います、う
ん、でも水戸市内には結構公立の図書館って、あの大きい図書館がその地区その地区にボンボってあると思うので、うんうんうん、あと県立図書館もあるし、図書館はそんなに増えなくてもいいかなって思ったんですけれど、うんうん、施設図書館ってなるとなんでって思ってしまいました。
そうですね、まず僕が欲しかったから僕が欲しかったからじゃないですかね。
この施設図書館のどこがいいんでしょうか？
これは言われることなんですけど、やっぱり県立図書館とか、うん、市の図書館は膨大な本があるじゃないですか、
うん、あります。
で施設図書館って僕とか関わる人がある程度こう選んで好きで置いてある本がまずある、
うん、
で絞られてるってこと自体がまず選びやすいというか面白いって思う方が多かったりとか、僕なんかは結構こんな本どこで買ってくるんですかみたいな風に言われる本を置いてたりします、
うん、
なのでそういう出会いとかはあるかなと思っていることと、あとはそんな静かにしてなくていいです
いや図書館に行ったらひそひそで喋ってても静かにしてくださいなんて言われちゃうから、無言でひたすらページをめくる場所っていう感じですけれども、板谷さんのところはそんなことないんだ。
そんなことないですね。なんかすごく本をじっくり読んでる人がたくさんいたら、なんかめちゃくちゃ大きい声で喋ってる人に声かけることもあるかもしれないんですけど、あんまりなくて、
うん、
まず多分来てくださってる方、まあ、広くないし、みんなの様子を見て空気読むというか、こう調節してくれるっていうのはあるんですけど、うん、そもそも本をめっちゃ読む空間でもないっていう。結構おしゃべりしに来たりとかしてる方いるし、なんなら本読みに来たけどなんかお茶みんなでワイワイ飲んでるから混ざっちゃうみたいな人もいますし、
うん、ああ本当にこう言ってみれば憩いの広場みたいなもんなんですね、うん、
あ広場いいですね。広場とか公園みたいな場所になればいいかなと思っていて、公園も、うん、まあね、なんか他なんか大事そうなことしてる人がいたらちょっと気配ったりするじゃないですか、
うん、
そういう感覚です。
広さってどのぐらいですか？
測ったことないんですけど、多分30畳ぐらい、図書館のスペースとしては30畳ぐらいあります。
30畳って、まあ、感覚的に分かりませんけども、6畳間が5部屋ぐらい分ぐらいっていうことですかね。
そうですね。
でもそしたら結構広いっちゃ広いですよね。
広いですね。そのうちの半分ちょっとぐらいを ライブラリースペースといって本棚がたくさんある空間にして、でもう半分をコワーキングであったりイベントとかで使えるスペースとして作ってます。
なんかコワーキングなんて言葉を聞いちゃうと、その施設図書館の利用者って大人って思ってしまいますが、
大人もいますし結構幅広いです。近所の小学生がフラッと来たりとか、うん、中学生が宿題しに来たとかで、僕高校生以下は一切お金取らないって決めているので、うん、勉強しに来たりとかもするし、でそこにこう大人が来てワイワイ楽しそうにしてて、コワーキングのスペースも別に邪魔じゃなければ、別に打ち合わせしてる横で勉強してる子がいたり全然あるし、僕ギターそこに置いてるんで僕がギター弾いてたりします。
うるさい図書館としてはうるさいかもしれないけど、そうすると小学生以上ぐらいから何歳ぐらいまで、上は
上70代、なんなら赤ちゃん連れてくる子親御さんがいるんで、うん、それも入れるとめっちゃ下ですね。で一番上で言うと70代80代はいらっしゃいます。
あ、でも幅広くいろんな方々がいらっしゃってるんですね、はい、で具体的な場所、紙にとって聞きましたけれども、近くにはどんなものがあるんでしょうか。
コスモス、
コスモス
とかメガドンキ、
メガドンキ紙にとの、
はい、大通りに出るとラーメン屋の松五郎さんとか、はいはいはい、ビッグエコーとか、うん、あの辺りですね。ちょうど茨大と時和大学の間ぐらいにあるかなと思っていて、うん、一中とかも近いです。水戸一中とかも近いですね、
うん、範囲的に言うと結構広い範囲で言ってますけど
すいません、なんかなんて言ったらいいんだろう、
まあ、でもメガドンキが、まあ、近いっちゃ近いかなっていう感じでしょうかね。
歩いて5分ぐらいです。
歩いて5分ぐらいで、看板っていうのはどういう風にして出てるんでしょうか。
開館してる時、やってる時は、うん、道にちょっと見えるように置いているんですけど、
縦看板みたいな
の、縦看板を置いてるんですけど、よく皆さん通り過ぎるんです道からちょっと土地が入るんです、うん、その家がある場所が、で物件がそのシェアハウスも兼ねてる関係で物件が広くて、うん、なんなら地盤も広いので、はなんか結構迷われるんで連絡くださいっていう感じ迷ったら連絡くださいって感じですね。
そうすると電話をする場合はどこに電話すればいいんですか。
あ、電話番号を言っちゃうとちょっとあれですね、
うん、施設名を、
あ、シェアベース右輪と検索してもらって、
シェアベース右輪はどんな字ですか。
施設名としてはローマ字小文字で右輪です。
まあ、ローマ字で入れてください。右輪で、
右は水戸とかで出るんじゃないですかね。
そうすると出てくるわけですね、はい、なかなか探せないかもしれないって言われちゃうとそんなお困ったところにあるんだと思ってしまいますが、
はい、
そう、でも施設図書館って随分面白いことを考えたなと思いますが、常時置いてある冊数はどのぐらいでしょうか。
常時置いてある冊数は1500ぐらいかな。絵本も 2,300 ぐらいあって、うん、でこの数字はお母さん、一箱本棚オーナーっていう仕組み知ってますか。
知ってます。
その一箱本棚オーナーという図書館の中の一区画を月額で借りてくれて本を置いてくださってる方々がいるんですけど、その方々の本を合わせて 1,500 冊ぐらいって思ってます。
でもそうするとその、ま、本を置いている人たちの好み、すごくこう尖ってる部分かもしれないけどもが置いてある図書館ですよっていうことですね。
そうですね。さっき言ったこう誰かが選んでくれた本がすでにそこにある、規模が小さいからこそその個性が出るみたいなのは、うんうん、僕の置いてある本もそうだし、本棚オーナーさんでもいろんな人いますよ。本当にコーヒー屋さんもいるし、うん、青色が好きすぎて本棚まで青色塗っちゃった人とかもいるし学生もいるし、うん、自分で絵本を作ってる方もいるし、うん、いろんな方が本当にいて。
そうなんですね。まあ、言ってみればカラーボックスで言ったら一棚ですよね。本箱の一棚のオーナー、
はい、
月いくらですか。
月2000円でやってます。
で何人いるんです。
今25人ぐらいかな。
25人で2000円って言ったら大したお金にもなりませんけれど
いやそんなことないですよ。僕の気持ちとしてはここどうやって続けていこうかなって考えているので、
うん、
まあ、トントンぐらいで赤字じゃないところを目指すぐらいで続けていければと思っているんですけど、うん、まあ、おかげさまで結構そのイベントの参加費とかもそうですけど、 まあ、支えてくださってるというか、うん、一緒に楽しみながら場所を支えてくださってる方々がその25人ぐらい今いるなっていう感覚ではあります、
うん、でも場所的には茨城大学とそれから常磐大学の真ん中ぐらいだし、うん、水戸一中もあるし常磐小学校もあるし結構学校ってあちこちある地域ですよね。
そうなんですよ。だからもっと大学生高校生中学生小学生来てほしいなとは思ってますね。使ってほしい。
そうですね。
そこに向けてっていうわけではないですけどそういう子たちが学校の外で誰かとか何かに出会う機会が地域の中にいっぱいあること自体はとても僕は歓迎することだと思っていて、うん、そのためにやってるわけではないですけど結果的にそういう場所になるっていうのは僕はすごく望ましいことだと思っています。
そうですね。で、その年配者から小学生までっていうとやっぱり年配者の方々がちょっと宿題やってたら相談に乗ってあげるみたいな、うんうんうん、あるいはあちょっとここ違うんじゃないのみたいなね。
あ、そういうのもいいですね。大学生がそういうの関わってもいいですし、うん、だけど例えばあるゲームをすごいやり込んでる大人の本棚があってあその攻略本とかがあるんですよ、うん、で子供が宝の本があるみたいなお宝があるとか言って見つけたりとか、うん、あと僕がすごい大事にしているのは子供たちがいるときにもしくは学生がいるときに大人がすごい楽しそうなんです、うん、大人がこういうところで友達できるとか大人が遊んでるところって子供たちあんまり見てない可能性があるなと思ってて、うん、なので僕らは大人が集まったときに一生懸命っていうとあれですけどなんかすごい楽しくやってます。遊んでます。
そうなんですね。なんか最近の大人たち子供たちも見るとやたらと忙しすぎて
そう
人の関わりが持てないような状況になっているところでこの施設図書館ゆっくり時間が流れてる感じですよね。
そうありがたいです。もっと遊んでほしいし、うん、使ってほしいし場所作る上ですごい最近意識しているのはどうやって一人でも大丈夫にするかだと思っているんです。
あ
一人で来て一人で過ごせる一人で来ても誰か話し相手がいるかもしれない、
うん、
一人で来てすでにいる人たちが盛り上がっててもそこに自然に入れる雰囲気を保っているっていうのがすごく大事だと思っていてそのこの人は関わりを持ちたいと思ってるのかどうかをちょっと意識的に見たりとかそういうことはしていますね。でやっぱ一人で過ごしたい日もあるし、そこをこうただただこう賑わいがあるところを作りたいっていうのではなくて、あくまで人が一人で大丈夫って思える場所を作っていけるととても優しい空間になるんじゃないかなとは思っています。
そうですね。私ね最近気になってたことがあるんです、
はい、
今の若い子って1回か2回かお話ししただけで私たち親友よねっていう人たち結構いるじゃないですか。
いるんですか、
うん、1回2回ちょっと仲良くしただけで親友にはなれませんよと思うんだけれどもでもそうかといって友達作りが今の人たちって決して上手じゃないから、
うんうん
こういう施設図書館とかシェアハウスとかこういう空間があって一人でも行けてっていうのが実現して知り合いが増えていける場所があるんだったらポツンはいなくなるかもしれない。
そうですよね、うん、大人が友達になるのって結構難しいですよね。
難しい
今
難しいなんかねこう腹を探り合っちゃうっていうか、
うん、
こいつ本当のこと言ってるとかなんか別のこと考えてないとか思っちゃうんですよね。
それで言うとその本棚のオーナーの仕組みってめっちゃ面白くて、
うん、
お金を払って自分の本を本棚に置いて誰かに貸していいって言ってるわけじゃないですか、
うんうん、
まずこの時点で振る舞い好きなんですよ。
あ
人に何か振る舞うとか自分を表現するのが好きで加えて右側は本棚のオーナーさんにお店番をする権利があるんですこれ僕だから僕以外がお店番をしてる日があるんですけど、うん、よく言われますバイト代が出てるんですかって言われるんですけど逆でお金を払ってくれてる方が、うん、私お店番するよってこの日言ってカレンダー入れてくれて僕の代わりにそこを開館してくれてるんです、でもちろんそれがやりたくて本棚オーナーになってくれてる方もいるんで完全にこう本棚オーナーさんからして奉仕 ではないとは思ってるんですけど、うんうん、でもそうやって自分の時間とかを地域とかに出す、コミュニケーション取るのが好きっていう方が多いコミュニティで、そういうあんまり腹の探り合いとか、まあ、純粋にね、何もこうないですよね。友達になりやすいのかもしれないです。だから大学生とかが、なんだろう、結構上の60代の50代のおじさんおばさんとかとも結構仲いいですよ。
あ、そうなんですね、
はい、
そのオーナーさん、本棚のオーナーさんは、はい、今25人とおっしゃいましたけども、もっと自分もやってみたいですって言って入っていくことはできるんですか？
ぜひぜひ、棚はねずっと作り続けてるんで、
あそうかそうか、
増やしていってるんで、うん、仲間が増えると嬉しいし、うん、ここが続いていくことになるのかなと思います。もちろんこう、うん、卒業するというか、こう引き止めたくはないところはあって、中にはやっぱりライフステージが変わる方もいるし、そもそも最初から自分もこういうことやってみたいって言って来ている方、関わってくださってる方もいて、なんか様子が分かったので、じゃあ自分でも立ち上げてみますみたいなことはむしろ歓迎したいなと思っているので、うん、その誰かにとっての居場所作りをするのではなくて、あくまで人が流動的に関わる場として、こう常にこう流れがずっとあって、うんうん、でちょっと離れてもまた気楽に一人で合流しやすかったり、久々って言えるような場所にできたらいいなとは思ってますね。
なんかね、考え方がとても素敵。
嬉しい。
いや本当に、だってそんな風にしてこう考えて、地域の中でもっと絆を深めていきたいっていう活動を自ら率先してやってる人ってなかなか勇気が出ない。
うん、まあ別で仕事しながら収入の柱にしてないっていうのはあると思います。これで僕これで稼いごうと思ってたら、うん、本棚のオーナーにめっちゃ営業かけて、そのイベントいっぱいやって参加費いっぱい取って、うん、そうですね、でやらなくちゃいけないけど、これをある意味挑戦としてどこまで趣味レベルというか、うんうん、他の方が真似できる範囲でことをや続けるかみたいなのはちょっと意識してるかもしれません。
そうですね。いや、こんな図書館もあるんだってちょっと今日びっくりしましたけれども、あの上水戸にありますから探して行ってみてはどうでしょうか。自分もそういうのやってみたいっていう方もご相談になってみたらどうでしょうかと思っています。どうぞこれからも頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。はい、
どうもありがとうございました。今週お話を伺いましたのは、施設図書館そしてシェアハウスの運営をしていらっしゃいます板谷はやぶささんにお話を伺いました。
トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りしました。